さて、今日もですねマルコの福音書の続きを読んでまいりたいと思います。今日は12章の35節から、最後までになりますけれども、今ねもうすでにこの箇所をお読みいただきましたが、読んでいただくと分かる通り、いくつか話がこの中に出てきますね。まあ、一つは、ダビデとメシアに関する、立法学者たちとのこの考え方の違いのような話、それから彼らのこの信仰性堕落した信仰生活に対するイエス様の警告、そして最後は、献金箱に、貧しいヤモメが、お金を投げ入れ、それをイエス様が、称賛されるというようなそういうエピソードが出てきますけど、いくつか話がね、バラバラに入っているように一見見えるんですけれども、でもイエス様が私たちに伝えようとされていることは、一つだと思うんですね。それを先に言ってしまうと、今日の御言葉の一つの大きなテーマは価値観ということができると思うんです。価値観、バリューですね。どのような価値観を持って私たちは生きているだろうか、また今日聖書に登場した人たちはどのような価値観を持って生きていただろうかということに心を向けていきたいと思うんですね。価値観ということから、お話をさせていただくならば、先ほど子どもたちにも少しお話をしましたけれども、この世の中で、この地上で人から羨ましがられるようなもの、あるいは多くの人が手に入れたい、欲しい、あるいは多くの人から評価される、そういったものがそのまま神様のご支配される神の国、天の御国でも同じように価値があるかといったら、必ずしもそうとは限らない。また別の言い方をするならば、この地上では人の目に留まらないようなこと、小さなこと、取るに足らないこと、多くの人が見落とし、また無視するようなことが、実は神様の目には留まり、神様の価値観の中では大きく評価されて、そして神様にとって喜びとなり、また祝福となるような、そういったこともまたあるのではないでしょうか。今日の御言葉の初めのところに登場する律法学者と言われる人たちは、どういう価値観の中に生きていた人たちでしょうか。どういう価値観を持って生きていた人たちでしょうか。その後のイエス様の言葉を読むと、大体私たち分かってくると思うんですね。残念ながら彼らは神の国の価値観、神様の価値観ではなくて、この世の価値観で、この世の価値観というときに、それをより詳しく説明するならば、この世というのは悪魔が支配しているところですね。悪魔がうごめいているところ、悪魔が支配しているところ、悪魔というのは別の意味では嘘つきと訳されたり、偽り者と訳されたりしますけれども、つまり本当は価値がないものであるのに、それにすごい価値があるかのように惑わしているわけですよね。本当はそこには価値がないのに、ものすごく価値があるもののように私たちを惑わす、そういった悪魔が支配するこの世の価値観、また私たち自身の中にも罪がありますよね。罪というのは、別の言い方をするならば、的外れという意味があると、皆さんも何人かご存知だと思いますけれども、まさに的外れ、本当は価値がないものなのに、ものすごい価値があると思って大事にしてしまう、あるいは本当はすごく大事な価値があるものなのに、それを大事にしない、価値がないと思ってしまう、まさに的外れな罪を私たちは持ちつつ生きている。悪魔が惑わす世界、また罪がまだ私たちの周りにある、私たちの中にある、そういう世界の物差し、この世の価値観の中で、この律法学者たちもまた生きていた人たちでありました。そしてそのような価値観に支配されて、そのような価値観を持って生きていた、その結果彼らはどうなってしまったか、それが 今日の35節から37節にまず書かれていると思うんですね。まあ、この箇所だけ読むと一体何を言ってるんだろうか、私たちは思ってしまうと思うんです。ちょっと読みしたいと思いますけれども、イエスが見えで教えておられた時こう言われた。立法学者たちはどうしてキリストをダビデの子と言うのですか。ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。まあ、この箇所だけ読むと一体何が言いたいのか、ちょっとちんぷんかんぷんだと思うんですけれども、まあ、当時の人たちはキリスト救い主メシアがやがて来るということを、まあ、旧約聖書の約束にありますから、それを信じて期待して、まあ、生きていたわけですね。それは立法学者でも同じであったけれども、彼らはこの世の価値観の中で生きていますから、自分たちの作り上げたこの世の偽りの価値観の中で生きていますから、この聖書の約束を間違ったふうに解釈してしまっていたわけなんですね。まあ、確かに聖書を読むとメシアキリストはダビデの家系から出てくると、ダビデから枝が出る、まあ、御言葉にもありますけれども、そのダビデからつながるものがメシアとして神様が送ってくださると、まあ、書かれていますから、そのように信じるのは別におかしなことではないんですけれども、彼らの解釈からすれば、彼らは非常に人間的な価値観の中で生きてますから、その聖書の御言葉もやはり人間的に彼らは理解するわけですよね。その彼らの理解からするならば、このメシアというのはすなわちダビデ家のものでなければならない、ダビデの血を引くもの、ダビデの DNA を持つものでなければならない、そしてダビデと同じように政治的にあるいは軍事的にイスラエルを解放してくれる、そして、また大きな大国へと導いてくれる、まあ、そういう人である、彼らは理解していたわけですよね。当然彼らがローマ帝国の支配から解放されて以前のように自分たちの国を確立すれば、それは彼らの立場ももっと良くなりますよ。立法学者とか祭司たちとか自分たちの地位は今よりももっと良くなるだろうし、給料ももしかしたらもっと上がるかもしれないし、もっと威張れるような立場になるか、もっと権力を持つことができる。今はローマ帝国の下にあるから思う存分まだできないけれども、まあ、そういう下心ももしかしたらあったかもしれない。イエス様は確かにダビデの系図の中に出てきますけれども、でも彼らに言わせればあれは本当の意味ではダビデの子孫ではない、あれは結婚する前に生まれたという噂があるじゃないか、確かに父のヨセフはダビデの家系かもしれないけれども、でも結婚する前に生まれちゃったという噂がある、どうも怪しい、まあ、そんな噂がもうこの当時あったかもしれない、まあ、いずれにしても彼らは人間的な意味において、この世的な意味において救い主、救世主、あるいはカリスマ的な指導者というものを求めていた。そしてイエス様はそれには当たらないけれども、実際はイエス様はそれ以上の存在のお方であった。イスラエルという国を政治的軍事的に解放するだけではなくて、いやむしろそのためではなくて、全人類を、全ての人をその罪から解放するために、この世界をその罪の支配から解放するためにイエス様はこの地上に来てくださった。でも彼らは何一つそれを理解していなかった。自分たちの狭い価値観、惑わしの偽りの価値観の中だけで聖書を読み、その中だけで聖書を理解し、また解釈していたからだと思うんですね。聖書というのは本当に面白いと思うんです。聖書を読む人が持っている、あるいは聖書を読む人が支配されている価値観によって解釈が違ってくる、読み方が変わってきますよね。聖書の御言葉を誠の神の言葉と思って読む人にとっては誠の神の言葉ですけれども、別の価値観を持って読む人にとってはそれはフィクションに過ぎないかもしれない、これは作り話だ、 自分の価値観の中では理解できないことを読むときに、あ、これは作り話だ、自分の狭い価値観の中に聖書を押し込めて、そしていつの間にか形の変わった理解をしてしまうことがあると思うんです。私たちはそうならないように気をつけていかなければいけないと思うんですね。そしてそのような偽りの価値観の中で聖書を理解し生きてきた彼らのそのような姿勢は、彼らの生活態度、信仰生活にももちろん形となって出てくるわけですね。イエス様はそのことを38節から40節のところで痛烈に批判しているわけですよね。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定石や宴会の定座が大好きです。またヤモメの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。これが彼らの価値観ですよ。彼らの中で価値あるもの、それは人から称賛を受けること、人から羨ましいと思われること、たくさんお金を持つこと、楽な暮らし、優雅な暮らしをすること、高い地位につくこと、これが彼らの中で価値ある人生、価値ある生活になっていた。当然それはそのように、どんな彼らが宗教的な仕事をしていてもそのような形になって、出てきてしまうわけですよね。イエス様はそのことを非常に厳しく批判されました。悪人が悪いことをするよりも悪いということですね。初めから俺は悪だって言って悪いことをするよりも、初めから私は悪だって言ったら悪いことをしてもいいっていうことじゃないんですけども、でもそういう人たちよりもより悪いっていうことですよね。つまり神様の皆を利用して、神様に仕える者の姿を偽って、そして弱い者を虐げて、そして一見神様のためと言いながら結局は自分の欲望、自分の私利私欲のために弱い人たちをいじめる、虐げる、そのような彼らに対する罪に対する罰は人一倍厳しいものになる。それはただの罪ではない、それは神様に対する裏切り行為であり、神様に対する冒涜に他ならない。そのようなものに下される裁きはより厳しいものになるであろう、イエス様は言われました。そして残念ながらこれは2000年前のお話ではなくて、今私たちも気をつけなければならない、いや現代のキリスト教会の中にももしかしたらあり得る、これは警告であり話ではないでしょうか。キリスト教会の中にも堕落があり、また聖職者と言われる人たちの中にもいつの間にか堕落してしまった人たちがいる。そして神の名を語りながら結局は自分の罪の欲望を満たすために生きている、そのような人がいないわけではないと思うんですね。そしてそれは聖職者だけではなくて、私たちクリスチャン一人一人も同じだと思うんです。いつの間にか気がつかないうちに、この世の価値観、偽りの価値観を信仰の生活の中に、信仰の中に持ち込んで組み込んでしまっていることが私たちもあるかもしれない。例えば、最近のところで言えば繁栄の神学なんていう言葉、皆さん聞いたことありますかね。繁栄の神学、つまり神様を熱心に礼拝して、神様に本当に熱く礼拝を捧げていたら神様は祝福してくださる、それはその通りですよ、何も間違ってません。でもその祝福の中身は何ですか。彼らが言う祝福の中身はリッチになることですよ。大きな家に住むこと、リッチな生活をすること、自分の専用のジェット機を持つこと、たくさんお金を持つこと、そして自分の願い通りのことが起こること、自分の望んでいることが全て叶えられること、これを彼らは祝福というわけですよ。だから熱心に神様を礼拝したらそういう祝福をもらえる、あなたももらえますよ。一見間違ってないように聞こえます。だって旧約聖書を読んだらソロモンだってリッチじゃない、 ダビデだって祝福されたり、アブラハムだってリッチにしてもらったじゃない。そうなんです。その聖書箇所だけをもし読むならば、そういう解釈もできる。でもなんでそういう解釈するんでしょうか。その箇所を読んでそう解釈したんではない。初めからそういう価値観がその人の中にあるわけですよ。そしてそれを正当化するために聖書を読んだら、そういう箇所がたまたまちょうどいい箇所があったっていうだけの話ですよね。結局のところ、一生懸命信仰が厚かったら、信仰が本物だったら、あなたの願いが叶うって、まあ、その言葉だけを聞いたら正しい信仰のように聞こえるかもしれない。でも最終的に求めているものは何ですか。最終的に求めているその価値観は、この世の人たちの価値観と何にも変わらないんじゃないですか。リッチになりたい、有名になりたい、人よりいい仕事をしたい、人よりもいい生活をしたい。そこにただ神様に頼ったらそうしてもらえるっていう言葉がちょっと入ってきただけで、結局その人が求めている、その人が生きている人生で重きを置く、これが大事だという価値観は、この地上のまやかしの価値観と何ら変わってない。けれどもそれが信仰的であるかのように、私たちは気をつけないと惑わされてしまう。信仰生活の中にいつでもまやかしの価値観、このような価値観を私たちは取り入れて、さもそれが正しいものであるかのように生きてしまう危険性があることを、私たちはいつも心に留め注意していかなければいけないと思うんですね。最後に、ちょっと今まで暗い話が続きましたからね、最後にイエス様、希望の話をしてくださいました。まあ、イエス様が献金箱の前に座っておられた。昔の献金箱っていうのはラッパみたいな形してるんですね。こう口が広くて、まあ、その中にお金をみんな投げ入れるわけですよね。だから金持ちの人はですね、このたくさん重たいコインを持ってきてその中に入れるわけです。そうするとジャラジャラジャラジャラジャラジャラジャラっとこうお金を入れるとお金が入っていく音がするわけですよ。そうすると周りにいる人は、うわあの人はいっぱい今入れたな、お金があったな。ところがこの1コドラントですか、このヤモメの人が入れたお金っていうのはですね、あのゲイリーさんという方が以前持ってきて本物を見せてもらいましたけれども、本当にこんなちっちゃな薄くてですね、ふって吹いたらどっか行ってしまうような大きさのあれお金でしたね。あんなの入れても多分音鳴らないですよ。スカスカスカスカスカ、入れたかどうかもわからない。まあ、お金持ちの人たちはそうやってなるべく音を鳴らすように、音が鳴らないようじゃなくて、こう音が鳴る角度でこうお金を入れてたかもしれない。ジャラジャラジャラジャラジャラジャラバラジャラジャラジャラって言って、俺は今たくさん入れたとやってたのかもしれないですね。まあ、それをイエス様はこうやって眺めてたと思うんですよ。そこにこのヤモメが来て、その音も鳴らないような小さな小さな、ほとんど何も買えないような、1円の価値もないようなお金をそこに入れたのをイエス様は見た。そしてその女性を称賛して言ったわけですよね。この女性は素晴らしい。まあ、この箇所は有名な箇所ですから、皆さんも何度か今まで読んだことあると思うんです。でもこの箇所を読むときにも私たちは注意しなければいけないですね。イエス様は一体何を私たちに教えているんでしょうか。何を私たちにここで学んでほしいとイエス様は思っているんでしょうか。献金の捧げ方についてではありません。これは押さえてください。そうじゃないと大変なことになります。このヤモメが全財産を入れたことが素晴らしい、ね、金持ちはたくさんある中の一部しか入れなかった。でもヤモメは全部入れた。だから神様に全部捧げなきゃいけない献金は、まあ、こういうふうに教える教会も中にはありますよ。そしたら皆さん大変なことになりますね。今日家に帰って来週、銀行に行って貯金全部下ろして、家持ってる人は家を売って、お金にして、それを全部来週教会に持ってきて、そして神様に捧げてくださいって、こういう話になりますから、どれだけそれをできる人がいるでしょうか。でも安心してください。イエス様はそういうことを教えてるわけじゃないんですよ。もっと本質的なこと、もっと本質的なこと、特に律法学者たちと比べてもっと本質的なこと、それはイエス様がここで一番伝えたいこと、それは神様を恐れて生きるということ、神様を信頼して生きるということ、神様に希望を持って神を愛して生きるということ。この女性は全財産を投げ入れたという時に、その全部を入れたということをイエス様は強調しているんじゃないんです。 そのことを通してこの女性が神様に信頼しているということ、神様を恐れる人であるということ、神を愛する人であるということ、それこそ神様が求めていること、神様が喜ばれることだ、イエス様は教えていると思うんです。先ほども子供たちに言いました。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。神様が私たちに求めているのは信仰と希望と愛の捧げ物ではないでしょうか。私たちは今やがて失われてしまうもの、そして天国御国では何の価値もないもののために人生の多くの時間を費やしてしまってはいないでしょうか。そして本当に私たちが追い求めなければいけないものがないがしろになってしまってはいないでしょうか。最後にこの話をして今日は終わりたいと思うんですけれども、私たちは本当に大事なものが何かというのはもうすでに知ってるんです。聖書を読んでますから。それは神様を愛することであり、神を信じることであり、神に希望を持って生きることであり、神様を第一として生きることである。これはみんな私たち分かってるんです。聖書を読んでる人だ、あ、今日私クリスチャンだけど初めて聞きましたなんて人いないと思うんです。今まで何回も聞いてますから分かってるんですよ。けれども私たちの心ははっと気がつくと、この一番大事な価値ある、失われない価値あるものよりもなぜか消え去ってしまうものの方にツツツツツツツッといつの間にか行ってしまっている。それはどうしてでしょうか。昔ですね、東京の上野っていう駅がありますね。その上野の駅にちょっとおしゃれなレストランがあったんです。名前忘れちゃいましたけど、初めてそのおしゃれなレストランに入ってまず飲み物を注文しようでメニュー開いたんです。そしたらエビアンって書いてあるわけですよ。エビアンが700円って書いてあるわけですね。エビアン700円、700円もする飲み物って言ったらどんだけすごい飲み物なんだろうかと思って、このエビアンくださいって言ったわけですよ。でエビアンが運ばれてきました。見ると水みたいなんですよ、透明なんですよ。これがエビアンっていう飲み物かと思って、で一口飲んだんですよ。味しないんですよ、水なんですよね。だからウェイトレスの人にすいません、エビアン頼んだんですけど、これ水みたいなんですけど、いや、エビアンっていうのは水の種類なんです、綺麗な高級な水なんです。頭にきましたね。え、水が700円、グラス一杯の水が700円、もったいない、損した、失敗した、思いましたね。だからエビアンという名前はもう二度と忘れないと思いますね。けれども皆さん考えてみてください。もし皆さんが、あ、この間もね、日本のニュースで男の子が1週間北海道で行方不明になりましたけれども、本当に飲み水もないような、例えば砂漠のようなところで皆さんが迷子になってしまった、はぐれてしまった、三日三晩何も飲んでない、あるいは、海で遭難して事故に遭って、塩水の上で飲み水も何もなくて三日三晩、もう何も飲んでない、あなたの片手にはトランクが一つ、その中には1億円入ってますよ。そしてある人がふっと目の前に現れて、コップ一杯にエビアンを持って現れて、このコップ一杯のエビアン、あなたが持っているそのトランクの中の1億円で買いませんか、言ったら、おそらくほとんどの方はその1億円出して買うんじゃないですか。一人で上乾いてる時に1億円なんか持ってたって何の役にも立たない。そのコップ一杯の水のために私たちは1億円惜しまないんじゃないんでしょうか。そのコップ一杯の水がどれだけ大事なものか、どれだけそれが私たちの命にとって必要なものか、そういう状況になって乾いた時に初めて私たちは気づくわけです。いつでも水が飲める時には一杯の水700円なんて言われたら舐めてんのかなと思っちゃいますけれども、そういうもんじゃないですか。イエス様は私たちのためにその十字架で血を流し命を捧げ、私たちを救ってくださいました。重々私たちはそれを分かってます。けれどもいつの間にかそのことに慣れてしまうときに、それが当たり前になってしまうとき、毎週教会で同じような話を聞かされて、それが当たり前になってしまうときに、それがレストランのコップ一杯700円のエビアンのようになってしまう、当たり前になってしまう、それに対する感謝の心がなくなってしまう。今日私たちはもう一度上渇きを覚えたいと思います。神様が本当に求めているもの、 そしていつまでも失われないもの、それは主イエスキリストを通して与えられた命だと思うんです。その中に輝く希望であり愛であり信仰だと思うんですね。どうかもう一度、決して失われることがない、そしていくらお金を積んでも手に入れることができない、ただ主イエスキリストの尊い血使用によって私たちに値なしに与えられたこの宝物をもう一度私たち今日しっかりと心に留めたいと思うんです。そしてこのようにいろいろ私たちの心を引くものがありますけれども、結局それらは私たちに何を残すでしょうか。結局それが手に入ったところでまたもっといいものを私たちは欲しくなってしまう。結局それが手に入ったところでしばらくの間私たちは周りの人たちに対して優越感という気持ちよさに浸るだけでしょう。じゃあそれ逆にそれが手に入らなかったら、今度は私たちの心はイライラし、妬みや嫉妬で黒いものになってしまう。結局悪魔が惑わそうとしているこのような価値観というものは手に入れたところでそのようなものに過ぎない。もう一度私たちは本当に価値あるもの、失われないものに心を留めて、そしてこのにレプタどうかを投げ入れたヤマメのように神様を信頼して歩んでいくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちはどうしても今目に見えるもの、あるいは周りの人たちが持っているものに心を惹かれ羨ましく思ってしまったり、なぜ自分は与えられないんだと不満を持ってしまったりします。主よ、どうぞそのような時私たちをある意味許してください。私たちはすでにどんなこの地上の宝を積んでも交換することのできない宝をあなたからいただいております。御国へ行くその約束をいただいております。あなたによる救いの約束をいただいております。主よ、どうかもう一度私たちがこの至高の宝に心を留めて感謝を持ってあなたを信じ委ね生きることができますように助け導いてください。すべてを感謝し見て委ね愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。